聖書を開きます。聖書の箇所は使徒の働き28章1節から15節です。お読みいたします。使徒の働き28章1節。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ、と互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかし、いくら待っても、彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さて、その場所の近くに島の首長で、ポポリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して、3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた。先週にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテルオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられた。今朝この聖書箇所より、ローマ到着と題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
先月の10月23日、10月22日に盛岡を出発しまして、そして23日の朝に成田を出発しまして、そしてイスラエルの国に到着した時の感覚は何ともですね、表現しがたいものでした。今日の月報にも書いたんですけれども、ああイスラエル、憧れのイスラエルとそのように書いたんですけれども、私も聖書を読み始めたのがいつか覚えてはいません。子供の頃に聖書を読み始めました。でもですね、教会学校を通してもその聖書の話が散々聞かされて、そして自分自身で聖書を読み進める中でも散々その場面場面を想像し思い描き、そして今に至るまで読み続けてきた、その地に実際に立つことができたという、そのような感動といいますか、感慨深さといいますか、それはやはり特別なものだったなと思うんです。憧れの地に初めて立つことができた。 まあ、出発する前にはなかなか自分の中で切り替えられない、忙しすぎてですね、切り替えられないということも言っていました。向かっている途中もそうでした。でも実際にその地に降り立った時に、ああ来たんだなぁと、そのように思ったことでした。今日の説教のタイトルはローマ到着と記しました。選びました。つけました。ローマ到着。まあ、この数日間上田通りを行く人々は、ローマ到着というですね、その書かれている、かっこよくですね、書道で書かれているそのタイトルを見ながら、何を考えただろうな、なんていうこともちょっと面白くですね、思い描いていました。何考えてただろうな、と。ローマ到着。開かれています使徒の28章、いよいよ最後の章となりました。使徒の働きも最後の章となりました。使徒パウロがローマに到着したことを告げるのが今日の箇所です。ローマ到着というタイトルをつけましたけれども、パウロの思い気持ちに立つならば、到着の下にですね、エクスクラメーション文句、びっくりマークをですね、3つぐらいつけたい。それぐらいのローマ到着というですね、思いがここには隠されているのではないかと思っているんです。まあ私も旅行記を書き始めましたけれども、でもルカはですね、旅行記執筆の先輩です。彼は自分も含めたパウロ一行、パウロと百人隊長によって率いられた囚人であるパウロですけれども、そのパウロ一行がローマに到着した場面を今日の箇所で記録しました。そしてその記録を通して、この記録を通して今日も私たちは神様のご計画ということについて教えられていきたいと思っております。今日の箇所からも前半と後半に分けて主には二つの点でお話をしたいと思っております。第一点目、それは主の御名は崇められるということ。主の御名は崇められるということ。第2点目は、主の御心は実現する。主の御心は実現するということです。まずは第1点目の主の御名は崇められるということですけれども、島にたどり着いたパウロたち一行です。今日の箇所28章の一節の始まりはこのように記されています。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った、まあ、マルタとは福音書には人の名前として、女性の名前として登場してきた、そんな名前ですけれども、マルタ島、パウロたちはマルタ島に到着した、漂着したというんです。まあ、突然ですね、この28章を今日開かれた方は一体どういう流れなのかと思われるかもしれませんけれども、直前の27章においては嵐にあったパウロたちの様子が記されていました、まあ、海で嵐に遭うこと、今のですね、豪華なこう汽船、ガソリンで動く、重油で動く船ならば行くともしないかもしれない、そのような嵐かもしれません、地中海。しかしこの当時の嵐、特に冬の嵐というものは、まさにそこに乗っている者たち全員の命がかかる大事態でした。まあ、ずっと流れを見てきますと、パウロはとどまった方がいい、冬の間はとどまった方がいい、主張しました。しかし、そのパウロの主張は退けられ、一刻も早くローマにたどり着きたい、次へ先へ先へ進みたい、そのような意向によって、進められた旅はやがて頓挫することになったわけです。船旅は頓挫することになったわけです。嵐の中で船に乗っていた総勢276人全員の命が死の危険にさらされ、しかしその総勢276人全員が助かったということを告げていたのが使徒の働きの27章でした。彼らは難破した船から皆が海に飛び込んで、あるものは泳いで岸に泳ぎ着き、あるものは捕まって漂着物に捕まって、全員が島にたどり着くことができた。そしてその続きが今日の箇所です。彼らが漂着したマルタ島、 私今日持ってる聖書、ちっちゃい聖書なので地図がついていないんですけれども、それぞれですね、地図がついている方々は後ろのところでですね、地図で確認していただくと、いやー、パウロたちがですね、2週間の間嵐で流され流され、西へ西へと流された、その距離を見てですね、また驚くんです。先ほど私もこうメモリで指でですね、下の キロ数と重ねてみましたところ、だいたいそれ900キロぐらいでしょうか。900キロほど2週間の間流され流され、そして漂流の末にたどり着いたのが、このイタリア半島の南に位置するマルタ島だったというわけです。ルカはこの島で起こった一つの興味深い事件について報告をしています。それはタイトルをつけるならば、マムシ事件とでも言うことができるでしょうか。冬の海の水に体が冷え切り、まあ冬の海になんか絶対飛び込みたくないですね。冬の海の水に体が冷え切り、さらには降り出した雨に震えながら岸にたどり着いた一行を、島の人々は親切に迎えました。まあ、彼らにしても夜の間は気づかなかったかもしれない。でも朝になって夜が明けて、そして沖を見たところ、一隻の大きな船が難破し座礁している。ああ、これはどうしたことか。乗っていた人たちはどうなるのか。しかし次々にその船から人々が飛び込み、こちらに向かって泳いでくる。まあ、そんな様をですね、つぶさに彼らは眺めていたのだと思うんです。粒濡れの一行の体を温めるべく、彼らは火を焚き待っていました、島の人々は。しかしここで事件が起こるんです。まあ、この事件、この様子を読んでいきますときに、パウロという人の性格を知るような思いがするんです。海外しい性格と言いますか、何と言いますか。私今回の旅で、これは旅行記に書いてないことなんですけれども、大塚先生と共にという見出しがありまして、まあ、そこには書いてないんですけれども、大塚先生とですね、今回一緒に盛岡南教会の大塚先生と旅に行きまして、本当にですね、楽をしたんです。楽をしたんです。大塚先生という人は、よくですね、こう手を動かす人なんですね。そして、海外しく振る舞う人なんです。今までもそう感じていましたけれども、一緒に旅をして、24時間一緒に生活をしてみては、本当にそうなんだと思ったんですけれども、まあ、一緒にですね、食事をしていても、大塚先生すぐに立ち上がってコーヒーを持ってきてくれたり、料理を持ってきてくれたり、デザートを持ってきてくれたり、テーブルの上を片付けてくれたり、同じ部屋でですね、2週間近く過ごしていても、大塚先生が片付けてくれるんですね。ね。こういう人が隣にいたら楽だなぁと、ロミさん楽だろうなと、そのように思いつつ、今こうやって言ってる言葉全部私に返ってくるだろうなとそのようにも思っていますけれども、まあ、この箇所に記されるパウロの姿と大塚先生の姿が重なったんですね。信仰がとかそういうことではないんです。大塚先生とパウロの信仰が重なったということではなくて、性格ですね。パウロは自分も漂流して漂着した遭難者でありながら、すぐにですね、手伝ってるんですね。ここで島の人たちがどんどんこう火を焚いて、漂着した人たちを温めるべく、おそらくですね、276人、ほとんどの人々がもう放心状態で、2週間嵐に翻弄されて、そして最後は海に飛び込んで、私もガリラヤ湖で泳いだらですね、朝早く泳いだらば一日なんだかこう疲れてしまったんです。彼らは海の中で押し寄せる波をかき分けながら必死で岸にたどり着いて、そして震えていた。そんなはずの人々の間で、パウロはすぐさま立ち上がって、人抱えの芝を束ねて火にくべた。まあ、すぐにですね、何と言いますか、解放する側に回っている、そんなパウロの姿を知ることができるんです。自分も大変な目に遭ったのだから座っていればいいものを、芝を束ねて火にくべる係を担当しているパウロ。 でもこのパウロの海外しさがあだとなったとも言えます。その作業をしていたパウロに芝の間から出てきたマムシが噛みついたというんです。さあ、この事態を見た、この状況を見たマルタ島の人々の反応が記されていますのが4節です。4節、じゃあ4節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの28章の4節。はい。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。正義の女神と書かれていますけれども、おそらくこれは彼らが信仰していた偶像の神だったのではないかと思います。彼らが信仰する神で、彼らの神観によるとそれは因果応報の出来事なんだ、この人は人殺しに違いない、何か大きな大きな罪を持っていて、その罪を正義の女神は見逃さなかったのだ、まあ、因果応報の考え方です。先ほど私は感動を持ってイスラエルの地を踏んだとそのようにお伝えしましたけれども、でもですね、到着直後に人騒動があったんです。イスラエルは絶えずですね、こう戦いと隣り合わせ、戦争と隣り合わせの国ですから、その最初の空港では厳重な入国審査というものをします。そんな緊張感を感じながらですね、入国審査の列に並びながら、23、4人で並びながら、私はですね、冗談で一緒に同行した牧師に向かって、千葉から参加した牧師に向かって、誰々先生だけ捕まったら面白いですけどね、なんてそんな冗談を言っていたんですね。で、その直後に何が起こったかと言いますと、結果としてなぜか私だけ入国が許されずに別室に連れて行かれるということが起こったんです。まあ、わけもわからないままですね、あちらに行けと言われて、みんなは次々と入国審査を経てイスラエルに入国していくのに、私だけが許されずに別室に連れて行かれて、非常にですね、不安なと言いますか、なんだろうと思う時間を1時間ほど過ごしました。まあ、最終的には別の質問と言いますか、追加の質問がされて、そしてその質問の結果通っていいということになって出て行ったんですけれども、まあ、原因がですね、よく分かんなかったんです。まあ、旅行をよくしている人は、まあ、イスラエルという国だけに、私のこう今までの渡航歴、旅行歴が問題だったんじゃないか、パスポートで。でもですね、私イスラムの国に行ったことはないですから、それは当てはまらないはずなんですね。で、結局理由は分からなかったんですけれども、私たち一行の間で落ち着いたのは、あんな冗談を言っていたから罰が当たったんだというですね。そういう結論だったんです。因果応報ですね。まあそれも冗談ですけれども、冗談で言い合っていたんですけれども、でもマルタの人たちは本気で思ったんです。この人には隠された罪があった。パウロは人殺しに違いない。だからだ。しかし結果としてパウロは彼らが思うようには倒れもしませんでしたし、死にもしませんでした。神様が介入されたのか、パウロにはマムシの毒が回らなかったというんです。まあその様子を見たパウロが倒れもしない、死にもしない、何の害も受けなかった、そんな様子を見たマルタ島の人々は途端に考えを変えて、パウロは神に違いないと、そのように口々に言ったというんです。この人は神様だ。まあ、極端なですね、振り子が大きく触れているようにも思いますけれども、まあ、このこともですね、ルカは淡々と書いていますけれども、それほどの驚きを与えたということなんです。そしてまあ、これも報告はされていませんけれども、この言葉を聞いたパウロの反応は容易に想像することができます。あのイコニオムにおいて、イコニオムにおいて、ゼウスだ、ヘルメスだ、神々だ、そのように言われたパウロは、必死でそれを打ち消して、とんでもないと、そのように人々の間に駆け込んでいった。そんな場面がありましたけれども、このマルタ島においても同じようなことが起こったに違いありません。パウロは必死でそれを打ち消して、自分ではない、自分が信じている神、主が 自分を守ってくださったのだと、そのように弁明したはずです。私たちはこの出来事をさらっと読むかもしれませんけれども、しかしこの出来事の背後にも主の御手を見ることができるんです。これは単なる事故ではない。この出来事を通してパウロが信じる主の御名が崇められるということが起こったんです。これはある意味戦いでした。彼らが信じていた正義の女神、その主権によってパウロが裁かれるのか、それともいやパウロが信じていたこの主によってパウロは救われるのか、守られるのか、パウロが信じていた主が貶められるのか、主の皆が貶められるのか、それとも崇められるのか、そのような戦いがここにはあったわけです。あの出エジプトのことを思い出しました。出エジプト記に書かれる出エジプト、あの出来事においても、エジプトを脱出するまでイスラエルの民はしばらくエジプトの地にさらに留め置かれました。最終的にはあの10番目の災い、イスラエル人たちは皆羊の血をカモイに塗って、門柱に塗って、そのことによって災いが過ぎ越して長子たちが死ぬことなく、しかしエジプトの全ての家からは長子たちが死んでしまう、そのような出来事が起こり、最後のその災いによってパロも頑なな心を変えて、そしてイスラエル人たちを生かせることを許しました。私はもともとはですね、その災い一つ一つを見ながら、初めからこの10番目の災いが起こればよかったんじゃないか、1番目から9番目がなぜ必要だったのかなどと思っていたんですけれども、しかしあの出エジプト記からこの講談からメッセージをしたときに、礼拝で開かれ続けたときにも確認されたこと、それはあの1番目から9番目の災いというもの、それはエジプト人たちが信仰していたエジプトの神々とイスラエル人たちの主である神、神である主のその主権と主権の戦いであったということでした。あのナイル川が水が血に変わった、エジプトに豊穣をもたらすナイルの水、神の祝福である、神々の祝福としてのその水が血に変わる、その出来事を通して神様は誠の主の前に神々の力など無力である、偶像の神々など無力である、そのことを明らかにされました。あるいは太陽が神として崇められていた、そんなエジプトの地です。しかしその太陽が光を失うことを通して、神様はその力も無力であることを明らかにされました。神様が主権を持ってこのイスラエルの民を生かせる、そのことを明らかにされ続けた、それがあの9つの災い、そして最後の10番目の災いに他なりませんでした。この場面にあっても神様は彼らが掲げる偶像の神、正義の女神が崇められることを許されなかったんです。この後パウロたちは迎えられた島の首長ポプリオの父の病の癒し、このことを皮切りとして島の他の病人たちの病も治していきます。28章の8節と9節では、まずこのポプリオの父を治し、そして島の他の病人たちのことも治したパウロ、またルカの姿が記されています。まあ、面白いことに、この8節と9節でそれぞれ治してやった、治してもらったと訳されている言葉がありますけれども、これ同じ言葉ではなく、それぞれ別々の言葉が用いられているんです。まあ、どちらがですね、こう医療行為、どちらが癒しによる回復、癒し、不思議なですね、奇跡による癒し、そのような区別は特にはないんですけれども、しかしこの場面、パウロは祈りながらその病に触れ、そしてまた同時にこの使徒の働きを記しています、ルカ自身が、彼は医者でしたから、この与えられた3ヶ月間、マルタ島での3ヶ月間を島の人々と関わり、島の人々のその痛みに触れ続け、そして使え続けた、そのような二人の姿がこの 8節と9節から浮かび上がってくるように思うんです。この2人の姿はイエス様の姿をも彷彿とさせるものです。病人と向き合いつつ、治療しつつ、そして同時に福音を語り続けた、こんな2人の姿を想像することは固くありません。イエス様も病を癒しながら恵みの福音を語り続けられました。結果として3ヶ月のそのパウロやルカの滞在を通して、マルタの人々は彼らの存在を通して喜びに満たされました。見送りの際には10節に書かれています。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。今被災地にあって使い続けている信仰者たち、その姿とも重なってくるように思うんです。信仰者の姿を通し、信仰者の使える姿を通し、主の御名は崇められます。私たちを通し、私たちの使える姿を通し、主の御名は崇められます。このことをまず覚えたいと思うんです。さあ、そして後半の箇所です。主の御心は実現するということですけれども、いよいよパウロがローマに到着したことの報告が記されます。まずは11節以降、予定が記されます。どんな船に乗ったのか、面白いですね。ルカはこの船のことを詳しく記しているんです。そしてどのような経路を通ったのか、そんなことが報告されていきます。そして14節です。ポテオリという港に到着をしたパウロたち。じゃあ14節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの28章の14節。はい。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私がイスラエルに到着した時に覚えたような考えについてはどこにも記されていません。ただ事実だけがローマに到着した。この事実だけが記されています。でも私たちはパウロが事前に記していた手紙を通して、パウロが覚えたであろう感動を思い描くことができます。使徒の働き28章で終わりますけれども、その次のローマ人への手紙、ローマ人への手紙を今日は開いてみたいと思います。ローマ人への手紙の一章です。一章の8節から15節までというところ。8節から15節までというところ、ここをですね、じゃあ交互に、私と皆さんと交互に読んでみたいと思うんです。ローマ人への手紙の一章の8節から15節まで。よろしいでしょうか。では、まず私からお読みいたします。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって、私の神に感謝します。それは、あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。私はギリシア人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。私としては はい。このローマ人への手紙は、パウロがこのローマに到着する約3年前に書かれた手紙だと言われています。この使徒の働き28章のローマ到着の場面から遡ること3年、その時にパウロはこの手紙をローマの教会の信徒たちに、兄弟姉妹たちに書き送っていたんです。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。そのようにパウロは書きました。13節にあっても、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。パウロは何度も何度もローマに行きたいと願い、そして試みた。でも、その道は閉ざされ続けてきた。でも、私は祈り続けている。そんな思いを書き送っていました。かつて主は、今日のローマ到着から遡ること2年ほど前にパウロに告げられました。あのユダヤ人の暴行を受けて、そして保護をされたその夜、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。パウロの切なる願いと神様の御心とが重なったとき、それは実現へと導かれたんです。しかしそれは同時にパウロがかつて思い描いていたような実現の仕方とは全く異なる形で起こったことでした。伝道旅行で訪れることをパウロは願い続けていました。しかしその道は開かれなかったんです。すべて閉ざされたんです。また、カイザルに上訴をして、裁判の席でカイザルに上訴をして、すぐにローマに送られて、そしてローマの地に立つことができたわけでもなかったんです。不条理な扱いを受けて、パウロはフェリクスの下で2年間拘留され続けることになりました。さらには、ようやくカイザリアの港を出発した船がまっすぐにローマにたどり着いたのでもなかったんです。嵐の中で命を失いかけ漂流し、ローマの兵士によって殺されかけ、マムシに噛まれ、何重もの紆余曲折を経た後にたどり着いたのが、このローマの地だったんです。しかし私たちはそのパウロのこの奇跡を、たどった奇跡を確認するときに、その一つ一つの紆余曲折の中にあっても、いや紆余曲折の中にあっても、でこそパウロの信仰が明かしされ、そして主の御名が崇められた、この事実を知ることができるんです。あの裁判の中で、嵐の中で、マムシに噛まれた時にも、パウロの信仰がむしろますます輝き、そして主が明かしされ続けた。誰がこのようなシナリオを描くことができたというのでしょうか。人にはそれは描けないものでした。神様にしか描くことができないシナリオがまさにここにありました。もう一箇所、同じローマ人への手紙の今度は最後の部分ですけれども、まあ、このローマ人への手紙の最初の部分で自分の切なる願いをパウロは書き記しました。そして最後の部分、ローマ人への手紙の15章。まあ、16章が最後ですけれども、その直前の15章の30節から33節まで。15章の30節から33節まで。この箇所もじゃあ交互に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ人への手紙の15章の30節から33節。 兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。その結果として、神の御心により、喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。はいはい、私と共に、切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。あなた方のところに行くことができるように。あなた方との交わりの中で共に憩いを得ることができるように。これほどの思いと祈りを持ちながら待ち望んでいたローマの到着でした。もう一度使徒の働きの28章に戻りたいと思いますけれども、最後の15節、28章の15節もご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの28章の15節、はい。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。先ほど何もパウロの感動や考え書かれていないと申し上げましたけれども、でもここに書かれていました。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。簡単に書かれているこの感謝と勇気づけられたという言葉ですけれども、これがどれほどの感謝と、またどれほどの励まし、勇気づけられ、その思いに満ちていたか、このローマ人への手紙と重ねて読むときに、またパウロが辿ってきたこの2年間ないし3年間のその足取りを辿るときに、この思い、まさに神様の御心が実現した、そのことに対する感謝を私たちは見ることができるんです。忍耐が問われ、また信仰が練られ続けた経験でした。忍耐が問われ、信仰が練られ続けた経験、私たちの歩みにおいてもそれは時に起こります。私たちが思い描いていた道筋でことはならない、私たちが描いたシナリオ通りには全くことが進まない、紆余曲折がある、心を乱されることが次々と起こる、実際に自分自身の信仰の危機さえ覚える。しかしそのような中にあっても、神様は私たちの信仰を守ってくださる。そのことを教えられ続ける。信頼することを促され続ける。その紆余曲折の中で、しかし一つ一つのそれらの出来事を通してこそ、主の御名が崇められる。このことを経験し続ける。やがて、願ったこと、祈ったことと神様の御心が一つに重なったその時に、私たちのうちには感謝の思いが溢れる。私たちの歩みを振り返る時に、そのようなことをしばしば主が成してくださった。そんなことを思うんです。聖書の中にもそのようなことが満ちています。あのダビデ。王として油注がれた、そんなものでありながら、しかしダビデはその後サウルに命を狙われ続け、あのペリシテの地ではわざと気が狂ったようにさえ振る舞わなければいけなかった。しかし神様の御心は実現しました。やがてそのダビデからイエス・キリストが、子孫としてイエス・キリストが誕生します。教会、 イエス様は十二弟子たちに対して、弟子たちに対して、あなた方は言って世界に、全世界に出て行き、この福音を述べ伝えなさいと、そのように命じられました。教会がまさに全世界に福音を伝えていく、そのことを述べられましたけれども、しかしその直後に起こったのは、迫害に次ぐ迫害、次ぐ迫害、生徒たちは散らされ散らされ、しかしその散らされたことを通して、確かに福音は地中海一帯へと広がり、そして世界中へと広がり続けた。振り返るときに、この福音が通ってきたその経路を振り返るときに、誰も人には思い描けなかったそのシナリオが、神様の御心のままになったことを私たちは知るんです。神様に対して信頼をしたいと思うんです。パウロを愛し、そしてこの紆余曲折の中にあっても、パウロの信仰を守られ、そしてパウロを通して主の皆が崇められることを許された神様は、私たちを通して、この教会を通して、また私たち一人一人のその信仰の歩みを通しても、また同じように主の御業をなそうとされているお方です。また最後に、天の御国に至る道の途上にある私たちである、このこととも重ねたいと思うんです。約束ははっきりしているんです。私たちに与えられた約束は明確です。やがて天の御国に迎え入れられる私たち、パウロがローマにたどり着くことを絶望したように、私たち天の御国に迎え入れられることを絶望しているでしょうか。どれだけ絶望しているでしょうか。イエス様にお会いするその時をどれだけ願い求めているでしょうか。私たちが主が再び来られることを祈り続け、願い続け、また主の御前に立つことを願い続ける民であることを思い出したいと思うんです。天の故郷を思い描きながら、その道をたどり続けている私たち、紆余曲折はあろうとも、しかしこの地上の歩みの中にあっても、私たちの信仰を主は輝かせ、そしてあらゆる事柄を通して主の御名が崇められる、そのような御業を見せてくださることを心から期待し、信頼し、求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。この信仰というもの、目に見えない信仰というもの、しかし先ほども私たちは歌いました、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。目に見えるものは廃れていきます。私たちが確かだと思ったものはやがて無惨していきます。しかし私たちに与えられたこの信仰は、何よりも確かなものとして私たちに与えられた希望を確信させ、また主が私たちに与えてくださったそのご愛を確信させるものです。神様、あなたに対するこのような信仰がパウロにだけでなく、ルカにだけでなく、この現代に生きる私たちにもまた与えられていること、与えられようとしていることを心から感謝いたします。どうか主よ、どのような困難の中にあっても、あなたが私たちのその信仰を守り導いてくださいますように。困難の戦いの中に孤独に思えるようなことがあっても、しかしパウロに主が寄り添い、絶えず約束を確信させたように、確認したように、私たちのうちにも働き、あなたのご約束、お約束が確かなものであることを思い起こさせてください。やがて私たちは主の御元にたどり着くものとされています。紆余曲折を経ようとも、しかし私たちのあらゆる歩みを通して主の御名が崇められますように、このような歩みへと私たちを招いてくださいました主に心から感謝しつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。